ロシアとウクライナの戦争が激しさを増して、平和への道を見出すのが困難な状態にあります。またそのような中で、世界の国際情勢も緊張の度合いを高めています。そこで本日私たちは、キリスト教の信仰に基づいて、私たちの戦いとは何かということを、聖書に基づいて考えてみたいと思います。このテーマを考えるにあたって、私は聖書以外に2冊の書物を繰り返し読みました。1冊は、逢坂冬馬さんの同志少女よ敵を撃てという小説です。この小説は第二次大戦のソビエト連邦とドイツの戦争の中で狙撃兵として多くのドイツの兵士を殺した少女の物語です。もう一冊はノーベル文学賞を受賞したベラルーシの作家スベトラーナ・アレクシェービッチの戦争は女の顔をしていないというノンフィクション文学です。この本は第二次大戦のソビエト連邦とドイツの戦争に参加した女性たちの証言を記録したものです。歴史家の大木武さんによれば、第二次大戦のドイツとの戦争において、ソビエト連邦では戦闘員と一般市民を合わせて約2700万人もの人々が死んだと言われています。聖書のお話に入る前に、この2冊の本のことを簡単に紹介してみたいと思います。全国の書店の店員の人たちが投票して、今年一番売りたい本を決める本屋大賞という賞があります。昨年の2022年の本屋大賞を受賞したのは、この同志少女よ敵を撃てという小説でした。また皆様は高校生直木賞という賞があるのをご存知でしょうか。直木賞は芥川賞とともに日本の文学賞の中で最も伝統のある賞ですが、最近1年間の直木賞の候補作の中から高校生たちが最も優れた作品として選ぶのが高校生直木賞という賞です。この同志少女よ敵を撃てという小説は、昨年2022年の高校生直木賞も受賞した作品です。この小説の主人公はロシアのイワノフスカヤ村という小さな村に住むセラヒマという18歳の女性です。18歳で高校を卒業して、まもなくモスクワの大学に入学する予定でした。セラヒマはドイツ語が得意で、将来は外交官になってソビエト連邦とドイツの関係を良くしたいと考えていました。ところがある日、ソビエト連邦に攻め込んだドイツの軍隊がセラフィマの住む村に来て、女性たちをレイプした上で村人たちを皆殺しにしてしまいました。セラフィマの母親もドイツ軍のイエーガーという狙撃兵によって殺されました。セラフィマも危うくレイプされて殺されるところでしたが、ドイツ軍のすぐ後に来たソビエトの軍隊によって助け出されました。ソビエトの軍隊の隊長はイリーナという女性でした。イリーナはセラヒマの母親の遺体を葬ることなく、その場でガソリンをかけて焼かせて、村全体も今後ドイツ軍に利用されないように焼き払ってしまいました。 セラシマは母の遺体を侮辱したイリーナを憎み、母を殺したドイツ軍の狙撃兵のイェーガーを憎みました。そしてドイツ兵を殺し、狙撃兵のイェーガーを殺し、最後に母の遺体を侮辱したイリーナを殺すことに執念を燃やすようになったのです。セラシマは女性の狙撃兵を養成する学校に送られました。その指導者はセラシマが憎むイリーナでした。そしてそこで狙撃兵となる訓練を徹底的に受けました。狙撃兵というのは長距離の離れたところからライフル銃で敵の将校や兵士を撃って殺す特別な訓練を受けた兵士のことです。この小説の中には300人以上の敵を狙撃して殺した実在の女性狙撃兵であるリュドミラ・パブリチェンコという人も登場します。小説の詳しい数については今日お話しいたしませんが、最初は戦場で銃の引き金を引くときに不快感を感じていた白島は、やがて自分は何人殺したという狙撃のスコアを伸ばすことを楽しむ狙撃兵へと変わっていきます。そしてドイツの狙撃兵だけでなく、ドイツの女性をレイプしようとしていたソビエトの将校を射殺します。最後にセラシウマはイリーナと和解します。そして戦後はイリーナともに戦争によって破壊された故郷の村を再建するために働いたのでした。この小説は敵とは何かという深刻な問いを読者に投げかけて終わっています。今の話した同志少女を敵を撃てはフィクションですが、アレクシェービッチの戦争は女の顔をしていないという作品はノンフィクションです。実際にナチスドイツの戦争に参加したソビエトの女性兵士たちの証言を記録したものです。戦争は女の顔をしていないという本は2008年に群像社という出版社から日本語訳が出版されて絶版となっていました。しかしアレクシェービッチがノーベル文学賞を受賞した後、2016年に岩波現代文庫の一冊として再版されました。そして2020年に角川からこの本を漫画にした漫画版が出版され、2021年には NHK の100分で名著という番組に取り上げられて多くの人々に知られるようになりました。戦争は女の顔をしていないという本にも女性の狙撃兵の証言が載せられています。ある女性の狙撃兵は次のように自分の経験を回想しています。初めての時は怖かった、とっても。私たちは腹ばいになって見張る。ほらドイツのやつが塹壕から身を乗り出した。私は引き金を引き、そいつは倒れた。私は全身が震えて自分の骨がガタガタになるのが聞こえる。泣き出してしまった。標的で訓練していた時には何でもなかったのに人を撃ち殺しちゃった。私が私と関係のない人を殺したんだ。この人のことを全く何も知らないのに殺しちゃった。しばらくしてそういう気持ちはなくなった。ソ連軍の方が攻勢に転じてからだった。ウクライナだったと思う。小さな村の近くを行軍している時のこと。バラックだか家だかわからないけど丸焼けになっていたの。何もかも黒焦げ。女の子たちは 近寄らなかったけど、私は吸い寄せられるように近寄っていった。その炭の中には人間の骨が見えた。焼け焦げた軍服の星印が残っているじゃない。焼けたのは我が軍の負傷者か捕虜なんです。それからはいくら殺しても哀れみの気持ちは起きなかった。この黒焦げの骨を見てからは、そのように自分の戦争中の経験を回想しています。別の女性の添え知恵は、戦争後に結婚して二人の子供が生まれました。男の子と女の子です。女の子には重い知的な障害がありました。その女の子は病院にいて、この女性は女の子のいる病院に毎日通っています。障害のある子供を産んだことは悪いことではありません。しかし彼女の夫は彼女をいたわるどころか、戦争に行ったから障害のある子供を産んだのだと言って彼女を傷つけて出て行きました。彼女を傷つけたのは夫ばかりではありません。何よりも祖国を愛していたこの女性が戦地で戦い、多くの敵を倒し死なずに帰ってきた時に、人々はどのように迎えたのでしょうか。拍手喝采で迎えたのでしょうか。彼女は次のように述べています。祖国でどんな迎え方をされたか、涙なしでは語れません。40年も経ったけどまだ頬が熱くなるわ。男たちは黙っていたけど女たちはこう言ったんです。あんたたちが戦地で何をしていたか知ってるわ。若さで誘惑して私たちの亭主と年頃になってたんだろう。戦地のあばずれ、戦争の見据えぬえ、メス犬め、ありとあらゆる侮辱を受けましたと証言しています。で、これらの証言だけでなく、戦争は女の顔をしていないという本に出てくる多くの証言に共通しているのは、純粋な気持ちで敵と戦うために志願して戦争に参加し、心と体に深い傷を負った女性たちの苦しみの叫びです。国は国民に戦争に参加するように進め命令します。ソビエトの場合は無神論の共産主義の思想に基づいていますから、神の名において戦争に参加するように進めたり命令したりすることはありませんでした。しかし現在のロシアでは、ロシア正教のキリル総主教がこの戦争の原因がいわゆる西側の諸国にあると言ってロシアによる戦争を正当化しています。世界的なニュース会社である CNN の報道によりますと、ロシア正教のキリル総主教は礼拝の中のメッセージで、兄弟殺しの戦争で殺し合う兄弟が一人でも少なくなるよう、教会はこの戦いが可能の限り早く終わることを祈っていると述べながらも、また他方ではロシアの兵士がもし義務の遂行中に命を落とした場合、間違いなく犠牲に等しい行為になる、他人のために我が身を犠牲にしているのだ、こうした犠牲により全ての罪が洗い流されるものと確信していると説いているそうです。で、これは戦争に参加することが神の御心であり、戦争に参加して死ぬことによって全ての罪が洗い流されると教える恐ろしい教えです。果たして聖書はそのようなことを教えているのでしょうか。私たちは本日の聖書の箇所によって、聖書が私たちの敵とは何であると教えているかということをよく心に刻みたいのです。本日の聖書の箇所の 11節と12節には次のように記されています。悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのですとあります。血肉というのは血や肉を持った人間の存在のことです。つまりキリストを信じる人はその信仰に基づいて戦うのですが、その戦いは人間に対するものではないということです。それでは何に対して戦うのでしょうか。十一節には悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさいとありますから、悪魔に対して戦うのだということがわかります。つまり私たち人間の背後にあって人間を支配しようとする悪の力と戦うということです。十二節ではその悪の力が四つの言葉で言い換えられています。最初は支配という言葉です。支配と翻訳されているアルケーというギリシャ語はもともと始めという意味ですが、この世界の活動やプロセスを支配する目に見えない力を指すときにも用いられました。2番目は権威という言葉です。権威と翻訳されているエクスーシアというギリシャ語はやはりこの世を支配するスピリチュアルな力を指しました。3番目は暗闇の世界の支配者です。この手紙の5章8節にはあなた方は以前には暗闇でしたが今は主に結ばれて光となっていますとあります。そしてこの暗闇とは何かを具体的に言えば、この手紙の4章の31節にあります無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしりなどのことを指しています。ですから暗闇の世界の支配者というのは私たちを無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしりなどに駆り立てる力のことです。そして4番目は天にいる悪の諸霊という言葉です。天というのはこの世を超えたところです。悪の諸霊というのは人間を悪い思いや悪い言葉や悪い行いへと駆り立てるスピリチュアルな力のことです。ですからこの世界を超えたところには私たち人間を悪へと駆り立てる力が存在しているのです。そしてこの手紙の2章の2節に教会の信徒たちもかつてはこの世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い過ちと罪を犯して歩んでいましたとあります。そのように私たち人間は生まれながらに目に見えない悪の力に支配され駆り立てられて生きているのであります。ところがキリストが十字架について死に、そして復活したことによってそれらの悪の力に完全に勝利をしてくださいました。そしてキリストを信じてキリストに従う人も悪の力に勝利をすることができるのです。 悪の力は今も私たち人間を憎しみへと駆り立てます。愛する国を侵略された人々は侵略した敵を憎むでしょう。愛する故郷を破壊された人々は故郷を破壊した敵を憎むでしょう。愛する家族を殺された人々は家族を殺した敵を憎むことでしょう。そしてそれらは確かに当然のことでしょう。しかし聖書は人間ではなくて人を憎しみへと駆り立てている悪の力そのものと戦いなさいと教えているのです。そしてそのことは単にキリスト教徒であるとかクリスチャンであるということによって実行できることではないでしょう。今この世界で起こっているロシアとウクライナの戦争も、宗教的に言えばどちらの国もキリスト教徒の多い国なのです。それでは私たちは私たちを憎しみへと駆り立てる悪の力とどのように戦えばよいのでしょうか。本日の聖書の18節にはどのような時にも霊に助けられて祈り願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさいとあります。イエス・キリストは十字架につけられて殺される前の晩に、父よ御心ならこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心のままに行ってくださいとお祈りになりました。そして十字架への道を進んで行かれたのです。ですから私たちがキリストに従って歩もうとすれば、二つのことを絶えず祈らなければなりません。一つは自分の心の中にあるものを敵への憎しみも含めて神様に正直に打ち明けることです。そしてもう一つは御心のままに行ってくださいと祈って全てを神様に委ねることです。旧約聖書の箴を読みますと、敵への復讐を神様に祈り求める詩が多いということに驚かされます。しかしそれを言い換えますと、詩篇の詩人は自分では復讐をしないで神様の公平な裁きに委ねているということなのです。使徒パウロはローマの信徒の手紙の12章19節から21節のところで次のように教えています。ローマの信徒の手紙の12章の19節から21節、新約聖書の292ページの使徒の欄のところをお読みいたします。ローマの信徒の手紙の12章の19節から21節、愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。復讐を私のすること、私が報復すると主は言われると書いてあります。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさい。この教えを心に刻んで、そして私たちの心に憎しみが大きくなるときには神様に正直に自分の気持ちを打ち明けて、そして自分の思いでなく神様の御心がなるようにと絶えず祈りまして、私たちを憎しみへと駆り立てる力と 戦ってまいりたいと思います。そのようにしてこの争いの多い時代の中で平和を作る人となっていきたいと願います。それではお祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちの心にはさまざまな理由で憎しみが入ってきて、それが大きくなっていきます。今世界中にも自分の国を侵略され、またふるさとを破壊され、家族を殺されて憎しみを強くしている人たちが多くいると思います。神様、しかし私たちの戦うべき敵は人間ではなくて、私たちを憎しみへと駆り立てる悪の力そのものであることをどうぞ世界の人々が覚えることができますように。そしてまた私たちも自分が何か被害を受けたときに悪の力に支配されることなく、神様に全てを委ねて、そして善をもって悪に勝つことができるように、どうか私たちに聖霊の導きと力をお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。